現在2月の4日、はい、木曜日、何時だ22時23分帰宅途中のドライブレジオでございます。よろしくお願いいたします。はい、ね、あの、うん、最近そのレジを取らなかった、うん、ですけれども、あの全く何もそのなんかね、してないというのか、その、まあ、あの気持ちの問題のねお話をよくさせていただいたんで、いやほんまにもうなんかこううつうつとしっぱなしだったのかというと、そういうわけでもなく、いろいろと見たり聞いたり、いやなんていうんですかね、本当にあのデジオが心の支えみたいな、助けてもらいますね。自分喋ってないんですけどね、やっぱりねへっこんで、こう自分から何かを発信ね、これやっぱり良い頃しゃっとこうねやるぞっていう気にならないとなかなかこうできないことなので、はい、できないこと、うん、すいませんね、今ちょっと信号待ちで前が青になったのをぽよんとしてらっしゃって発信されなかったので、ポンポンと押してさせていただいたわけなんですけれども、ね、デジをね、緩くやりますよっていう風に言ってるんで、まあ、ルーズにはね、ね、ルーズなことはもう前提だっていう風にしててもですね、こうなかなかその自分の中でもね日常化するところまではね落とし込んでないところがあるので、やっぱりまだ良い暮らしなんですよね。まだそのデジオの本堂に入ってないんですね、僕なんかね。はい、まあまあまあこんなんもあっていいでしょうね、こんなデジオもあっていいんじゃないですかね。なんですけれども、まあそうしてる間にもですね、いろんな皆さんがレジをアップなさってまして、最近レジオ関係で、思うことは、プロの底力ですかね。なんかやっとそのこの危機的状況をいかに打開するかということで、まあ特に、広告収入をベースとする当たり前、まあ当たり前というのかね、そういうビジネス、なんですかモデルである、ね、このマスメディアの中でもやはりそこがね非常に厳しい状況にあるラジオと、ね、いうところがですね、やっぱりこの厳しさから何か打開策をということでね動き出しているその手法の中に、ポッドキャスティングというのがね、本当に導入、うまくというのか、まあそれ特に何で感じてるっていうと、小島恵子さんのキラキラなんですけれどもね、もう大竹誠さんのねゴールデンラジオも、ね、本当だったらね同時に聞くことはできないですけれども、ポッドキャストね、という形で聞かせていただければ、まあ番組全体ではないですけれども、非常にこうポイントになるところをね、ちゃんとピックアップしてくれてますので、十分その番組の面白さっていうのがね出てくるんですよ。でそれもね、やっぱりそのマスを相手に、マスという媒体をそのやっぱりベースに、情報をね発信する情報っていうのがこう扱う情報っていうのにね、タレントさんとしてというふうな形でねどんどん関わっていかれたり、また局アナっていうふうなねポジションを忘れることなくっていうようなところが、まあそのなんでしょうかね、最初の段階ではねやっぱりあったりする 見えたりなんかするところが、それはお仕事でそういう、ある意味その 業界というのか、そういう体を、まあ、仕事とするということにねなりますので、あ、撮影されてる、言っていいのかい、いいのかい、言っちゃったよ、はいはい、今ね、今は三条通り、なんだ、片平の辻を過ぎたあたりをね、車で、自宅の方面に向かってるんですけれども、はい、この周辺は太秦、撮影ですね、撮影所、映画撮影所であったり松竹の撮影所であったりね、京都のね古くからの映画のスタジオがありまして、今ちょうどなんか雨を降らすような形で撮影されてましたね、なんか撮っていいのかなっていう感じのところを通ってたんであれだったんですけれども、はい、やはりねマスの媒体で情報を発信するということをベースにポッドキャストであったとしてもですね、その何でしょうかね、枠組みをね、意識して、番組作りということをねさせたされたりなんかするんですけども、本当の意味での本当の意味でのこのポッドキャスティングの面白さっていうのはやはりこのその方のねキャラクター、という言い方ではちょっとおかしいかもしれませんが、素のね素直な、ところ心情っていうものが本当に形になって言葉になって出てくるというのが面白みの一つですけどね。でもラジオにはもともとそういうものがあったんで、やっぱりパーソナリティのね人となりっていうのがやっぱ非常にクローズアップされるっていうのはベースとしてあるんですけれども、これがですねやっぱり昨年度ぐらいから、昨年からかな、もう強力に発揮されてきたように思います。特に小島慶子さんなんかのね、キラキラのポッドキャストなんか聞いてるとすごいなと、まあ昨今の、小沢、幹事長のねお金の問題なんかで、ジャーナリストの上杉隆さんなんかがね、まあその歯に衣を着せないで、お話しされたりすることが本当にその国家権力というものにねその脅かされるかもみたいなところまでですね、はい、なんですかね、その昨年の番組改編といった時にはそのなんかこうある意味ペンは剣よりも強しというのをなんかそのペンをポキッといかれるような、まあ、ストリームが終わるというふうなんですね、すごい論客が集まってた老舗番組が終わっちゃうとかっていう風なんですね、なんかものすごい事態、を、まあ、その制作費の問題という経済的な問題ということでなんかこう、終わっちゃうところなのかもしれないんですけれども、でもねやはりそのどれだけ番組がですね提示したその問題提起っていうものが影響力があったのか、社会を本当に切り取ってたのかっていうのはねすごく重要だった、それがねなくなったってことで非常に落胆感があったんですけれども、いやここに来て本当にこうインターネットというふうな世界もですね非常に上手に取り込んで、ツイッターもね、うまく活用されてますので、そのプロがねその情報を発信するというのを底力っていうのを、すごく最近感じてます、なんかねだから今年なんかはそういう意味で厳しい世の中を乗り切ろうとするプロの底力っていうのがどんどん出てくるんじゃないかなと、やっぱり素人と違うでっていうそのものづくりの巧みさっていうのをね、いやなんだろうな、巧みであるというのとはちょっと違うのかもしれないんですけど、ただまあプロの凄さみたいなものをなんか今年はね、 じるような機会が増えたり、またよりそれをアピールするような機会を、増やしたり、するようなことになっていくんじゃないかなっていうようなことを、ポッドキャスティングの現状ね、本当に心の支えにいろんなところになってるんですけども、から強く感じます。皆さんどうですかね。もうますます面白くなってきてるなというふうには、僕は思うんですけどね。ってなことを方も家の前で喋ってます。はい。でもね、お知り合いの方なんかに、なんかこう、お話、ね、IT 系のね、あと話してると、ポッドキャスト誰が聞いてんのそんなんって言われてね。いいんだけどな、ダメかな。すごいね、いいんですけどね。はい。この辺もなんか、僕の中でまた今年は整理していく、気持ちを整理していく話題になっていくのかなと。去年もよちよち喋ってましたけどね。まあでもまあ、ほとんどいいという方向でしかないんですけれども、他の人からしてもどうなんだろうっていうのをね、もうちょっと取り込んで、より発展して、なんかポッドキャスティングと考えていけるようなことになるんじゃないかなと思ってます。はい。ありがとうございました。失礼いたします。